今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、西欧が馬、
はい、
ね、よくね、ここでも話しておりますけども、
はい、
人生の不幸と幸福というのはやっぱり予測ができないと。
そうですね、予測できないですね。いいことが悪いことの種になり、うん、悪いことが良いことの種になり、は
い、というようなね、話が実際この間水曜日にありましてね、
うん、おー、リアルに、
うん、そうで、運転免許更新行った来た時の話なんですけども、はいはい、
うん、
僕はほら自転車とか電車しか乗らないので。
そうですね、全然車使わない
ですね。使わない、うん、当然ながらゴールドなんですよ。
うん、あー素晴らしいゴールド。
はい、でゴールドのメリットは何といっても講習会。
そうそうそう、
ね、
本当それですよね。
ね、30分ぐらいであっという間に終わると。
ありがたい。
やっぱり1時間講習は辛い。
いや、きついですよ。めっちゃくちゃ長く感じる、しんどいあれは。
ねえ、うん、でまあ免許はゴールドだし、
うんうん、
平日の午後なら空いてるだろうなんてね。
そうですね、
はい、算段しまして、まあ込み込みで1時間もかかんないだろうと、
うんうん
うん、ということで、まあ、念のためコロナを避けるべく、
うんうん、
またもやで自転車で、
自転車で、はい、
はい、調べてみると6駅先なんですね。
あー、すごい。
うん、まあなんとかなるかなと思って行ったら、
うん、
1時間
はい、
前に着いちゃいまして。
あ、すごい、さすが電動自転車の OK でしょうか。
もう僕はあの黒塗りのベンツと呼んでますけどね。
ね、黒塗りのベンツ、
でセンターの係の人に聞いてみると、
うん、
まだ1時間前、1時まで、はい、建物には入れませんと。
あ、そうですか。
じゃあどこで待つ。で、うん、いや、ここに立って待っていただければ、
きつい。
隣の駐車場を案内されるわけですよ。
この演
奏。なんかそこで嫌な予感はしたわけ。
はい。
なんでこんなとこでと思ってんけど、僕はちょっともう自転車でしんどいから。
しんどいしんどい。
無理無理と思って、
無理ちゃいますよ。
喫茶店を探して。
はい。
その時3、4人しかいなかったわけですけどね。
うん。
うん、僕は喫茶店を探して時間を潰すことにいたしまして。
はい。
うん。まあ、15分ぐらい前に帰ってくれば、
うんうん、
まあちょうどいい感じになってるんちゃうかなと、
はい、
思っていて戻ってきたら、これとんでもない思い違いをしとりまして、
わ、
なんと、
はい、
ざっと300人。
うわー、嘘でしょ、すごい、本当に300人、
このライブハウスっていう感じ、
1時間の間に300人
が。ああ、そうなんですよ。ぐるぐると蛇のようにね、ぐにゃぐにゃととぐろを巻いてるわけですよ。
ですか、
うん、嘘だろうと。
うん、うん、
一瞬帰ろうかなと思ったんですよ。
はい、
だってもう壮絶極まりない光景なの。
そうね、もう恐ろしい光景ですね、それ。
もうおじさんには無理みたいな。
無理、
うん、でもね、また来なきゃいけないじゃないですか。
それは勘弁してほしいですよね。
ねえ、
うん、
せっかくここまで自転車で来たのに、
うん、
まあ、諦めて並ぼうかなと。
うん、
でね、ここ最後尾っていう看板を持った係がいるわけですよ。
はい。
ええー、と思ったらそこまで行って。
どんだけ遠い。
遠い。ここ最後尾ですかって、一応念のために聞いてみたんです。
うん、
持ってるんですよ、看板。はい。
聞かずには
ここ最後尾って。
はい、
うん、ちょっとふてくされましてね、僕もね、
うん
うん。でね、ちょっと気になったのは、なぜか、僕並んだ前の女性が、
うん、
300人中一人だけマスクしてないんですよ。
本当ですか。
ちょっと気になるじゃないです。何があったんやろ。
そうですね。どうしたんだろう。
まさか持ってないのか。
持ってないのか。
僕は持ってる、指が。
うん。
で、声かけようかなと思ってんけど。
そうですね。なかったら差し上げたいですよね、う
ん。みんなそんな顔してすれ違ってるわけ。
うん、うん。お尻ですよね、うん、やっぱりね。
顔じろじろ見てね。でもね、よう見るとね、
うん、
バッグのサイドポケットに、ちゃんとゴロンとマスクのゴムが出てるわけ。
よく見つけましたね。
だって目、前見るしかないじゃないですか。
もう見るとこない、ね。
見るとこないもん。で、
あ、
この人もしかしてしてると思ってんじゃない？よくメガネかけてメガネ探すみたいな。
メガネっていうね、ま、うん、うん、 そうかもしれない。あとはもう、うん、あ、なんかもう暑すぎてぼーっとしちゃって、うん、つけ忘れたのかもしれないですね。蒸し暑くてちょっと外してまたつけるの忘れたかも。
でもね、あのぎゅうぎゅう詰めでね、うん、あんなところでマスク外す勇気ないぜ。
すごいですよね、それはね。
暑いかマスク変えたらマスクするな。だって ほぼ全員に変な目で見られるんだもん。
そうですね、もうこのご時世ですからね、うん、しょうがないですよね。
そうそうそう、うん、ああ、で結局建物に入る時になってしてましたから、ああ、この人はもう堂々としなかったんだなと。
ああ、うん、そうですね。まあ外なら大丈夫
ということ、そういうこと。
建物の中はちょっと危ないっていう。
俺も外なら大丈夫派なんだけど、うん、もう密も密なんでね。
外も密密、うん、もうね。
だって長蛇の列ってわかります？あのところ巻いてるってことは、
ねえ、
五列状態がぐっとこうところをぐるぐる巻きながら動いてるような状態だから、
はい、うんうん、もうソーシャルディスタンスも何もないわけ、
ない、全くないわけ
です、ね、うん、距離がない。
そう、うん、まあまあそれはそれでね。でなんと建物に入るまで約1時間。
あ、しんどい。ね、よく倒れなかったですね。
ほんならね、建物に入る時になったら、うん、もう免許もらって出てくる人がどんどん出てくるわけ。
うん、
はぁと、
うん、
びっくりして、え、なんでこんなことになったん、俺ほぼ一番に来てんのにと思って。
そうですよね、
うん、うん、まあそれはええか思って、中に入ってそっから講習が終わるまで約1時間。
ああ、もう大変。
もう2時間ぐらいでね、もうフラフラになります、
ね、フラフラですね。
でもね、
うん、
一つだけいいことを知りました。
お、何でしょう。
あのね、僕はあまり自動車運転に興味がない、
うんうん、
さっき言いましたように自転車とか電車の方が好きなんで、うん、よくよく考えてみると5年前の免許更新から1回もハンドル持ってないんですよ。
おお、そうですか、
うん、まあ、もう本人証明の代わりになるじゃないですか。
そうですね、免許証はね、証明書としてね、
うん、それとあと、ね、なんかどこかで何かあるかもしれない。
そうですね、
うん、でもなかったんですけどね、別に、うん、どう考えても免許が必要な時ってないんですよ。
全く本当使わないですよね、普段ね、
うん、こんな目の前に駅のホームがあるようなマンションで、
うんうんうん、
うん、どう考えても。
そうですよね。
そうそう、まあ、沖縄だったらまだしもね。
沖縄はね絶対必要なんですけど、うん、私もこっち来てから一度も運転したことないし、免許証もね使ったことない、出したことない、ね、
乗りたいと思ったこともないでしょ。
ないない、だってね電車とかでこと足りるから、
ね、
便利ですよね、こちらはね、
それでね、そのセンターの窓口に並んでる時に張り紙を見つけたんですけども、うん、
はい、
そこに大きい文字で、
うん、
運転経歴証明書って書いてあるんですよ。
おお、
なんだこれ、
うん、
初めて見たなと思って読んでみると、うんうん、今なら、
はい、
免許証を自主返還すると、
うん、
免許証の代わりにこの証明書を発行しますよと。
ああ、それはいい。
それはね、うん、免許証と全く見た目が同じなのよ。
ええー、本当に、
うん、真ん中に運転経歴証明書って書いてるだけで見た目は一緒、うん、
へえ、
うん、で、いや、要はその運転はできませんが本人証明に使えるよというサービスですよね。
ああ、それはありがたいサービスですね。
でしょ
う、うん、
ああ、これは俺のためにあるカードだと。
本当ですね、
うん、ということで今回のこの更新を最後にしようと、うん、
ああ、うん、それがいいですね、
5年後には自主返還しようと思っておりまして、
はいはい、
はい、まあ長い話の割に見入りの少ない話でございます。
いえいえ、有益な情報でした。知らなかったですもん。
本当。そう。
あ、よかった。私も次は、次の更新の時はそうします。
そうね。それとね、今年更新受けなあかん人は、
うん、
1時間前に行って、
うん、
たといた方がいいですよ。
本当ですね。
えらい目に遭いますからね。うん、その代わり、首からかける扇風機とかね。
あ、そうそう、今ね流行ってますよね。あれ、私も欲しい。
あんな恥ずかしいの誰がやんねんと思ってたら
前はね
結構やってんの、みんな。
今は必需品ですよ。もう
僕もあの駐車場で売ってたら多分買ってたね。
そうだ、駐車場で売ればいいのに、
うん、本当
ダイソーでもね今ね売ってるみたいですよ。
そうなんや。
そう、
だからね、もう本当いろんな用意をして早めに行って、ね、密を避けていくっていうのも、ちょっとおすすめしたいなと思います。
ね、密と 熱中症のね、予防にね。
はい。
けて、はい。
お過ごしいただき、これが、真夏ですからね。特に、今からという人は気をつけてください。
はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。今日も今日とて世間様を顧みず我が物顔で話したい放題やっていきたいと思います。
暴走ですからね、
はい、もうね、はい、暴走していきます。はい、悟りとかね、
うん、
自己超越とか覚醒とか大げさに申しておりますけども、
はい、
そもそもそんなものに特別な意味などございません。
ございませんですね。
はい、うん、恐ろしいほど普通のことです。
本当にもうね、拍子抜けするぐらい
でしょ。
ああ、もう普通のことですね、
うん、そうなんですよ。
なんだなんだっていう感じでね。
はい、そのことをね、今日はっきりさせていきたいんですけど、
はい、
悟りというのは真理ですよね、言い換えれば。
そうですね、真実真理のことですね。
ね、その真理が難しいわけがないんですよ。
そうなんですよね。うん、
うん、
ね、シンプルじゃないとね。そうそう、
で、そもそも宇宙の原理ですから、
はい、
人類が誕生する前からもあったし、
うんうん、
滅亡した後もあるんですね。
そうですね、人間なんて関係ないですもんね。
悟りと人間っていうのは全く関係がないんです。
ね、関係ない。
そもそもが、
はい、
うん、だから真理なんですね。
そうですね。
ね、ですから、うんうん、まあ凡人にはちんぷんかんぷんでね、
うん、
IQ が高い天才だけに分かるなんて話でもないし、
そうですね。
ね、得の高い誰かにわざわざ教えてもらうような話でもない。
そうですよね。でもね、うん、やっぱりね、もうそんなもんだとやっぱり難しくね、
うん、
考えちゃってました。もうすごく高尚なもので、こんな私みたいな凡人が、
うん、
無理無理と思って、もうインドに行かなきゃと思いましたね。そういう
悟りの聖人、インドに行きゃいいの。
インドに行って、
あ、ヒマラヤとか
聖者とか聖人に、うん、の方にもう探してね、会わなきゃ、
うん、
もう悟りをこう授けてもらわなきゃみたいなね、本当真剣にね思ってました。
でもそんな人を言って怒って帰ってくる人ばっかりやね。
そうだね。うん、詐欺師だとかね。
そうそう。騙された。マクド食べてた。マクドナルド食べてたとかね。
うん。偽物だとか言ってね。
そうそう。詐欺師だとかね。
うん、だってもうね、こう、イメージしてる、理想としてる悟りとか、ね、聖者とか聖人とかもね、それが、
うんうん、
イメージがもう完全に裏切られちゃいますから。
まあ、そういうね、ファンタジックな話なんでね。うん、その現実見せられるとね。
そうそうそう、うん。
ただ見ていれば自然と見える。
はい。
これが悟りなんですね。
もうその通りですね。
はい。だからね、問題は悟りが難解なのではない。
うん。
これ逆でございまして、
はい、
うん、人間はいつの間にやらただが分からなくなってしまった。
本当にね、悲しいことに。
うん、そう。このただ、うん、これが分からない、これが問題でございまして、
うん、
ただがって、ただっていうのは一切手をつけない。
はい。
要するに、そのまんま。
そのまんまですね。
ですね。
だから一切なく、
う
ん。
そうなのよ。ただそれだけのことなのに、
うん、
人間は理解することに必死になりすぎて、
はい。
理解する前の世界をすっかり忘れてしまった。
そうなんですよね。まあ、その前の世界には全く目を向け
ない。あれ、
うん。
どんなやつやったっけって感じですよね。
そうそうそう。
理解する前のこれって何やったっけとかね、うん。うん。もう戻れなくなってしまったわけですよね。
そうなんですね。戻るどころか、もうなんか、うん、もう先に先に前に前に何かをずっと探してますから。
う
ん、
そう。
絶対ね、見つからない、うん、もう気づけない。
だからね、とぼけた話なんですけども、
うんうん、
まあこれが実際のところなんですね。
うん、
うん、だから悟り、自己超越、覚醒、まあどれも真理を指している言葉ですけども、
はい、
結局自我が手をつける前のリアリティとは何か。
うん、もうその一点ですよね。
そうなんですよ。だから生まれたての赤ちゃんが見ている世界であっ て、
はい、
うん、我々大人が見失ってしまったっていう世界なんですね。
そうそうそう、うん、そうなんですよ。もともといた世界にね帰るだけなんだけど、なんか別世界を求めちゃうんです、うん、
まあ実際は今もその赤ちゃんがいるわけ、ここにね。
ね、
うん、うん、赤ちゃんの視点ってのあるんだけど、もう全く分からなくなっちゃったわけですよ。
そうそうそう、
うん、でね、まあ僕も偉そうに言ってますけども、
うん、
僕もまあ劣等生で、もうすんなりと来たわけじゃなくて、
そうですよね。
ね、頭ゴンゴン柱にぶつけて、
そうそうそう、
なんとか抜けてきたような、
いや、まあ、みんなね、宿泊しながらですよね。
そう。
ね、まではみんな、
だと思うね。
けど、
うん、はい、だからいざ知ってしまえば腰が抜けるほどシンプルなことなんですけども、
本当にね、
うん、
あっけないですよね。
探求しているときは全くわからない、
わからない、絶対わからない、
うん、だから最後に待っているもう大どんでん返しですね。
うん、大どんでん返し、
これはよく言う、僕はあのシックスセンス、
シックスセンスですね、はい、うん、やっと見ましたよ私も。
あ、見ましたか。
はい、もうね、うん、足立さんがあんなにね、
見ろ見ろ、
推し推しの映画ですからね、
う
ん、
そうそう、
もう怖がって、怖いの嫌いだから見てなかったけど、ね、うん、敬遠して、でもまあ、じゃあ見てみようかなと思って、
うん、
つい最近ね、見てみたら、やっぱ最初はね、やっぱ怖いし、
う
ん、も
う、うん、そうね、
話も意味不明っていうかね、も
う、う
ん、全然わかんなくて面白くなくて、これ、もうなんか最後まで見るのしんどいなと思いながらも、ちょっと頑張って、うん、ちょっと見てみようと思って。
なるほど。
見てたら、やっぱり、すごかったですね、はい、ラストのどんでん返しが。最後の3分か5分の、ラストのためにある映画だったんだな、うん、これは、と思って。
その通りですよ。
だから、もう最後だけ見ても、面白くないんだけど、うん、やっぱりその、プロセス、うん、そこに至る、あれを見て。
最後だけ見ても全く面白くないね。
ね、そうそうそう、うん。だから、うん。まあまあまあ、ちょっと我慢してみてよかったな、と思って。で、最後。で、もう大どんでん返しで、ああ、なるほどな、ということでね、よかったです。
そう。だからね、悟りというのも全く一緒なんで。
そうですね。
シックスセンスのラストシーンが100点だとすると、悟りはもう1万点。
もうそうですよね。
はい。
本当にもう、
それぐらい、この、
ね、
うん、人間業界というイリュージョンもよ、まあ腹が立つほどよくできている。
本当によくできてます。
うん。
もう冗談でしょっていうようなね、
そう、
もう悪い夢か覚めたような、ね。
その代わり、その、ラストの大どんでん返しは、
うん、
の爽快感は半端じゃないけどね。
そうですね。
ね、
もうなんか、なんていうのかな、
うん、
本当に拍子抜けしたんですけど、
うん、
本当にも力がね、もういっぺんに抜けるというか、もう脱力して。
そうやな。うん、誰も存在せず何も起こっていない。
はい。
ね、この話がとんでもなく非常識に感じるのは、
うん、
それだけ観念世界にどっぷりハマっているということなんですよ。
そうなんですよね。やっぱ観念世界の方にリアリティを感じてると、
そういうこと。
全くもう非常識な話に聞こえちゃうんですよね。
そう
なんだよ。あっちを常識としてるからね。
そういうことなんです。うん、なぜこんなに心理が難解に感じるのか。
うん、
まあ、理由は明白。考えるから。
もう間違いないですね。
これだけ。
考えるから。もう、うん、思考ですね、うん。
だってリアリティって先ほど言いました赤ちゃんの世界ですよ。
うん、うん。
何も知らないし。
はい。
何も考えてないじゃないですか。
考えてない。
ただ見ているだけ。
そうですね。
一切手をつけていない。
うん。
だから、赤ちゃんは見えるんですよ。
そうですよね。
うん、この、
ね、
うん、一元というリアリティがね。
そう、リアルな世界に生きてます、
ね。そう。
生きてるというかね、ただあるだけ。
うん。もう散々言ってきたけども、言葉は全て観念である。
はい。
ね、それが本当に分かっている人は、
うん、
もうね、悟りに用がなくなった人なんですね。
うん、もう用なしですもんね。
そう。でも自我は とにかく言葉概念大好き。
大好き、
うん。
やっぱり言葉の魔力ってのはあるんですよね。
うん、
言葉にリアリティを感じちゃうから、そっちに引き付けられて、うん、そっちが本当のことだと思っちゃう。
そういう人がね、多いっていうことにね、最近よく気づきましてね。
多いですね。
嘘だろ。僕はもう、その実際のリアルしか興味がないわけだけど、作り物でもいいから、うん、ワクワクするのが好きっていう人も結構多い。
いや、もうほとんどの人がそうですよ。
見たいですね。
ね、やっぱり、うん、昔のね、以前の私もそうでしたもん。
うん、そうなの？
ワクワクが大好き。うん、ワクワクの方がね。うん。
そうみたいね、
うん。うん。なんか普通の話ってやっぱりつまんないですよ。 なんか、特別感がないとね。
うん。
うん、神秘的であったり。
それ体験できればいいじゃん。体験できれば僕も大好きよ。
そうですよね。
皆さん頭の中だけでちょろちょこちょこちょこっとやっておしまいじゃない、
ね、そうそうそうそう、実感ができないですよね。
ね、
体験がないから。
夏至のなんかで、水星でなんかゲートが閉まりますとか。何がおもろいねんと思うわけですよ。
ねえ、言葉遊びなんですよね。
う
ん、
そうでしょ、
はあ、うん。ままごとですね。
私次元が上がったとか、なんじゃそりゃーっていうさ。
本当ですよね、
うん。どこが面白いねんって悪いけど、うん、意味がわかんないんでね。
ね
さっきの冒頭の話見たら免許証みたいに見してほしいわけですよ、僕こっちとら。
そうそうですね、証明書、う
ん。上がったっていう言い切るんであれば。
うんうん、
まあ冗談ですけどね、半分。
はいはい、冗談冗談。
うん、そうそうそう。
怒らないでくださいよ、皆さん。
いや、そんなこと楽しんでる人がこのラジオを聞いてまっかいな。
そうですよね。うん、つまんないですもんね。
こんなしょうもないラジオ。
ね、そうそう、
ケ
って感じですよね。
そうそうそう。お互い様、お互い様、そこは。うん、そうそうそう。同じ遊園地の違う乗り物だけの話になってね。
それぞれ、そうそう、
否定したって全く面白くないわけですよ。
はい、はい。
はい。ですからね、こんなんも、本当の自分は誰なのか、
うん、
ね、悟りたい、覚醒したい、真実を知りたい。
はい。
ここまでいいじゃないでしょうか。
はい。
この後ですよ。
この後。
うん。もしそうであれば、
うん、
もう赤ちゃんの世界を体験すべく、ね、
はい、
言葉概念、過去の自分がポーンと捨てて、ただ見る。
そうですね。もうそれしかないですね。
ね。これ、
まあ、そうそうね、うん、言葉を捨てるところ。
そう。
からですね、頭を捨てる。
もしね、これだけに徹していただけるんであれば、本来1年もあれば、
はい、
十分終わってしまうゲームなんですよ。
いや、本当そうですよ。もう十分十分。
シンプルなんでね。
シンプルですよ。うん、もう余計なことね、うん、考えたら余計なことしなければね、
うん、
ただ見ていれば、本当にもう1年あれば十分。
そう。
だって、うちの講座のね、方々もすごいじゃないですか、もう1年足らずで。
今やちょっと盛り上がりすぎてどこ行くんやろうって感じですよね。
びっくりするぐらいね。
うん。
受験生が続出みたいな。
やっぱり気づきとかそういうもんって連鎖するね。
連鎖しますね。やっぱ共鳴力がすごい。
ね、共鳴瞑想始めてから特にその感が強まってきましたけども。
強まってきました。
うん、
なんか昨年の、
うん、
なんか流行語、
うん、
大将か分かんないけど、ラグビーかなんかで、見てないんだけど、で、ワンチームっていう言葉なんかね、私の耳にも入ってきたんですよね。
ほんと、ほんと、
うん。そうそう、ワンチーム、ワンチーム。ね、
うんうんうん。
多分ね、チーム全体で。
はいはい。
ですよね。
はい。
で、あんまり私も昔は、そういう、なんか、
うん、
嫌いだったんですよ、そういう言葉。
はい。
なんかみんなで、みたいな。
あ、みんなでって意味ね。
うん、なんかそういうのなんか苦手というかね。
うん。
嫌な感じだったんですけど、ひねくれ者だったから、個人主義っていうか、
うんうん、
でもなんかね、この、自己超越ゲームで、皆さんでね、なんかこう、気づきの空間で、
うんうん、そうだね。
共鳴し合ってると、やっぱりこの言葉が、なんか、ね、しっくりくるようになってきて、
うん。
うん、ワンチームで自己超越を目指したいなーって、そしたらなんか、ほんと素敵だなーって感じでね。
そうだね。
うん、なんかそう思えるようになりましたね。
そうですね。僕のイメージはネットゼンデラみたいなね。
うん、うん。
うん。楽しいネットゼンデラみたいな。
うん、うん。うん。そうですね。楽しいネットゼンデラ。
ゼンデラでね、お世話になったことある人って多分みんな口を揃えて言うことなんですけど、うん。
はい。
やっぱり来てよかった。
うん。
うん。ね、みんな全国から苦しみながら集まってくるわけですよ。
はい、はい。
何らかの悩みを解消したいわけ。
そうですよね、
うん。うん。そういう人の横の連帯感ってすごいの。
そうですよね。
うん。ほんで、初めて会ったばっかりなのに、すごく、なんだろうな、兄弟以上のなんかね、絆みたいなのがあって、
うんうん
うん。うん。それで、それだけ自然に涙出てくる。ありがたい、ありがたいなと思って。
そうですね。やっぱり、こう、一、うん、人ではね、やりきれないじゃないですか。
そういうこと、そういうこと。
やっぱり苦しさに、押し潰されてるわけちゃう。
うん、そうだな。
うん、だけど、みんな一緒だと、やっぱり力になる、励みになる。
うん。
うん。一緒に乗り越えていこうみたいな、
ね。ね。このままだとちょっと1時間番組になりそうなんで。
あ、すいません。
次進めましょうか。
はいはい、
はい。はい。でね、やっぱ実践できる人っていうのはなかなかいないわけですよ。
そうですね。
うん。うん、それでまあ、こういう空間を作ってるんですけども、うん、ついついそれでも、ここに在籍してる人でも、あれこれ手を出してしまう。
そうですね。もうしょうがないですね。
うん。今、ここ、とかね。 はいはい、今ここあるがままに生きるとか、うんうんうんうん、そういうブログをなんかアクセスしたり、いろいろやって、概念がまた逆にリアリティを遠ざけていくんですね。
そうですね。またいろんな情報仕入れちゃうからね。
そう。だんだんまた目が塞がってくる。はい、でもね、著名な人が言ってるしな、うんうん、みんなブログにも書いてるしなみたいな ね、
うん、
それが正解だと思い込んでしまうんですね。
持っちゃいます。持ってました。
うん、そうやね、うんうん。でもね、もうこういう時代もそろそろ終わり、
うん。
うん。誰かに教えてもらうような話じゃないんで、そもそも。
そうですよね。だって、うん、やっぱり自分の身にはならないっていうか、絵に描いた餅は食べられない。
そうやね、うん。うん。だから実際にやり方を教えてもらってもいい。ただ、うん、やり方を教えてもらったらただやるだけ。
そうですね。
ね。
あるのみ。
はい。本当の自分は一体誰なのか。もうね、もしその気があればですね。
はい。
簡単に思い出す時代にもう入ってきたんじゃないかなと思います。
はい。
言葉を捨て、思考を捨て、私を捨てて、ただ見る。
ただ見る。
それだけです。
はい。決まりました。
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんからお願いいたします。
はい、私は ポコミンさんの日記より抜粋いたします。
ポコミンさん。
ポコミンさんです。
はい、
面白いお名前ですよね、
うん、
はい、はい、ではいきます。
はい。
ただここに存在すること、それだけでこんなに安心なんだなと感じます。気持ちよくなるためにたくさんの時間とお金と労力と使ってきましたが、もうすでに安心の中にいたとは、そもそも安心しかなかった、安心の中に浮いているシャボン玉、この私でさえも。
いいね。
いいですよね、これね。
うーん、
ジーンときちゃって涙がまたね、まあ、出てくるような。
あ、そういう感じする。
はい、うんうん、そもそもがね、逆だったっていうことなんですよね、うん、最初から安心の世界にいたんだ、何もすることなんてなかったんだ、
うん、
ということに、
うんうん、
マミさんも、うん、もうやっとというかね、ついに気づかれた感じですね。
そうやな。
うんうん、本当に良かったです。
ポコミンさんも、まあ、共鳴瞑想始まってから、
はい、
みんなのようにまだ感じませんとかいろいろ書いてあったと思うんだけど、
うんうんうん、
この文章を見ると、あ、大丈夫だし、もうちゃんと共鳴瞑想の恩恵も十分扱ってる感じがするよね。
いや、本当本当、
この気づきって大きいし、
大きいですよ、
うん、これね、分かるんですよ。僕らはガイドって読ませていただいたら、
うんうんうん、
頭でなんかいろいろ組み合わせて作った文章なのか、
うん
うん、実際その世界を見たのか
ですよね。
うん、
もうね、これは思考の言葉じゃないっていうのはね、もう一目瞭然。
わかるわかる。
はっきりすぐわかりますね。
うん、
うん、実際の実感から出てきた言葉だなって。
うん、よかったね。まあ、このまま、うん、まあ、お子さん、まあ、小さいから育てるのも大変だろうと思うし、
うん、そうです ね、
ね、朝はまだちょっと寝ていたい時間にやってますんでね、僕らは。
うん、
うん、だから大変だと思うけど、もう本当にやればやるほど。
そうですね、やっぱり継続は力なりですね。
そうです、
毎日コツコツ地道に続けていると、はい、うん、ポコミさんみたいにね、やっぱ自然に変わってきますよね。
そうですね。で、本当のことを思い出す日がやってくるんでね、
うん、
はい、この調子でやってみていただきたいと思います。
はい、
はい、僕はエミコさんの日記です。一人で百会瞑想をしている時に、ある感触とともに痒いという思考が現れ、そこに触れた途端、あ、体だという思考が現れました。そこで初めて、それまでは 思考も体も何もなかったことに気づいたのです。本当に何もない。そこへ現れる現象、ありとあらゆる現象、私さえもっていうね。
はい、
これもちょっとまあ本日の言葉は全て観念である、
うん、
うん、という話とリンクしてますけども、
はい、
実際に恵美子さんはその何もない世界を体感されたと。
そうですね、
うん、
うん、よかった。
ちょっとしたことなんだけど、こういうことなんですよね。
そうそうそう、
うん、そう、
そうですね。何もなかったこの私でさえもってね、さっきのねポコミさんと一緒ですね。
そうね、この私でさえもっていうのがよかったね、
うん、
うんうん、そう、何も存在しないし何も起こっていない、
はい、
こんな話1万回聞いていただいても、まあ、腑に落ちない話でございまして、
うん、
恵美子さんのように体験すること。
そうですね、それしかないですね、
はい、その小さな体験を重ねていくことで、やっといろいろ、いよいよこの可燃世界の向こう側っていうのが見えてくるんでね、
うん、
話も大事ですよ、
はい、
うん、そこそこ聞いていただいて覚えておいていただければ、いざそこに来た時に、あ、これがそうなんだって今回の恵美子さんみたいにわかるじゃない。
そうですね、腑に落ちますよね、う
ん、これがないとほーんと終わっちゃうのね、うん、
そうですね、だし何が何やらわかんないまま、
うん、わからないまま、はい、もういいやっつって終わっちゃうわけ。
そうですね、
うん、ですからね、まあリンゴやったらリンゴとは何かっていう概念は入れておいていただいて、
はい、
頭の中にね、
うん、
で味の方はもう食べてみるまでわかんないんだと。
そうですね、
ということでほっといていただくわけですよね、
うんうんうん、
でリンゴの木を探していただく、
はい、
はい、でリンゴの木見つけたら食べたらいいわけでしょ。
そうですね、
ああこれがリンゴだったなと、
うんうん
うん、というゲームをやってるわけですから。
いやシンプルですよね、本当に、ね、
そうなんですよ、うん、ある程度のもう地図を集めたらあとは歩くだけですよね。
はい、
はい、でね、恵美子さんがいいところは、瞑想会にもちゃんと参加しつつ、まあ、うん、一人でもやってることでしょうね。
そうなんですよね、うん、ご自身でもねちゃんと時間を作って、
はい、
うん、実践されてるので。
そうですよね、だから、
はい、
この瞑想会いろんなうちイベント多いじゃないですか、
はい、
瞑想会ほぼ毎日やってるし、
うん、
交流会にセミナー、
そうですね、盛りだくさんですよ ね。
ただそこだけに参加しててもなかなか進まないんですね。
そうですね、日常の大半の時間をね思考まみれで過ごしているとね、やっぱりどうにもなんないですよね。
やっていない時にどう何をどう過ごしているのかっていうのが大事になってくるゲームですよね。
はい、
はい、ですので恵美子さんもこの調子で、マイペースで歩いていただければなと思います。今週のしがんで真っ赤、足立さんってブレないですよね。
何ですかそれ。
これねたまに言われるんですよ、
うん、
うん、まあ言葉を変えると、まあ、いつも同じことしか言ってないよねということだと思うんですけども。
はい、だってね、うん、真実真理は一つだから。
まあそうですわな、
ね、もうそうなりますよね。
あっちこっち角度は変えてるけど、
はい、
指さしてる方向は一緒なんでね。
一緒ですもんね、
はい、はい、でね昔ね、多分実行啓発のジャンルだったと思うんですけども、
うん、
よく聞いたのは自分軸、
うんうんうん、
自分軸を手に入れブレない自分になろうっていう教えなんですね。
ああ、はいはい、
なんかありましたよね。
あります。
はい、でね僕の場合はこれ逆でございまして、
うんうん、
自分という軸を捨てたら、
うん、
ブレようがなくなったわけですよ。
お
お、だってブレるって言葉は軸中心があるってことでしょ。
そうですね、
うん、それがなくなったらもうブレるという言葉がもういらなくなるわけですよね。
そうですね、ブレようがないですね。
そうなんですよ、
うんうん、
僕はそもそも組織はダメで
そうですね、うん、
束縛されるのも嫌では
いはい、
で自分さえも窮屈っていう男でございまして、
うん、大変
そう大変極端なプログラムなんです難儀な、
はい、
でもね、こんなおかしなやつにもこうやって進むべき道を用意されてて、
いやー本当に良かったですね。
いやーほんまに感謝しております、皆様方には。うん、でね、生き方とか自分らしさ、うん、使命とか自分軸なんてね、言葉を聞いて、
うん、
あーめんどくさーって感じる方はですね、この自己超越ゲームが賞に合ってるんじゃないかなと思っております。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。